Mark chapter 6 verses 14 through 29. Let's open in a word of prayer.
はい、マルコの福音書6章14節から29節を読む前にお祈りしたいと思います。
Lord, thank you for this morning, this beautiful weather that you've given us today.
神さん、今日の朝を感謝します。そしてこのように美しい、天気をありがとうございます。
Thank you, Lord, for pouring out your grace on us this week.
そして今週、あなたが恵みを注いでくださり感謝します。
We pray, Lord, that you lead us, Lord, that you lead the youth group as they gather in your name, Lord, that you would encourage them and build them up.
ユースの子たちがキリストに会って、交わりの時また学びの時を、持っていますか、神様その時を祝福してください。
We pray, Father, that you would, Lord, do a work in our hearts this morning as we spend some time in this passage.
今日学ぶ箇所を通して主よどうか私たちの心の内で主よあなたの御業を行ってください。
Lord, please open up your word to us. We really desire to understand what you have to say to us this morning.
今朝主があなたが私たちに語りたいことを私たちは理解したいと望んでいます。どうか、あなたはご自身の御心を私たちに明確に表してください。
So we give you this time, Lord. We just open our we humble ourselves before you this morning.
主はあなたの御前にへり下っていきます。
Praise in Jesus' name.
感謝してイエス・キリストの名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Well, how do you deal with guilt?
皆さんは罪悪感どのように対処してますか?
What do you do to try to calm down guilt?In your life.
罪悪感がこの人生の中であって皆さんはどのようにその罪悪感を対処してますか?
You know guilt like that horrible feeling inside your gut when you know that you did something wrong.
罪悪感っていうのは何だろう? なんか心の内でああやってしまったもうなんてことしてしまったんだこの罪悪な思いのことですよね。
That feeling that brings the thoughts that make you feel so ashamed when you're around people.
周りの
Or when you're not around people.
周りに人がいた中でもしくは周りに人がいなくてもああ自分はなんてことをしてしまったんだというこの恥を思う恥じらいの気持ちですね。
How do you deal with that guilt?
そのような罪悪感というのを皆さんどのように対処してますか?
I mean, I know some people that they go out and they just do whatever they can to make themselves feel better.
ある人々は、外に出かけて、まあ、何かをすることによって、まあ、自分をよく見せようであったらこれを何だろう、この気持ちを何とかして良い方向へ進めようとします。
You know, if it's a lady, then maybe going out and doing este and getting massage and kind of making me look good and feel good, you know.
女性であれば外に行ってエステとか行って、何か美容系をやって自分自身を磨こうっていう感じでこの外見に手をかけ始めたりします。
For guys, we go out and we go buy a new toy. A big new toy, right?
男性は外に行ってあの大きなおもちゃなどを買い始めます。
Another bike, another guitar.
バイクを買ってしまったり、ギターを買ってしまったり、そのようなことをしてしまうんです。
Then there's other people who, well, they just avoid being around anybody. They put a wall up so nobody will know them.
ある人々は人から離れる。そして人々にバレないようにと自分自身を隠そうとします。
Then others, well, they try to prove that what they did isn't really wrong.
ある人々は自分がやったことは本当は間違っていないんだと正当化しようとしてしまうこともあります。人々はいろんな方法を持って各自の方法を持ってこの罪悪感と戦おうとするんですね。
And then there's another group that I've noticed that's really interesting.
で、ある人々はこのようなことをします。すごく興味深いです。
The group of people, the type of people that try toGo out of their way to help other people to calm down this guilty feeling.
で、ある人々はこの罪悪感を何とかしてなくそうとし、それの対処のやり方が外に行って他の人を助けることによって良い働きをすることによってその罪悪感を消そうとします。
Maybe if I do more good stuff, then God won't look at my bad stuff.
いいことやれば、神様はきっとこの罪を見ないっていうような考えを持ったりします。
Or maybe if I do more good stuff, then I won't have to think about my bad stuff.
良いことをやれば、自分がやってしまったことに目を留めなくていいっていうように正当化しようとします。
Well, today we're going to see a man who was plagued by guilt.
今日学ぶ人物はこの罪悪感に駆られている人のことを見ていきたいと思います。
We're going to see a really sad story this morning.
今朝はすごく悲しい箇所を見ていきます。
I'll be honest, this is a passage that I would love to just jump over and just like, ah, it's there and let's move on, you know.
正直に、この箇所は、 ん、そういうことがあったねって本当は正直に飛ばしたい箇所なんですね、個人的には。
You know, and I wonder, man, Mark, why did you spend so much time on this story? My goodness.
マルコ、この著者はなんでここまでこんな時間をかけて書いたんだろうってちょっと正直に葛藤したり思ったりもします。
But we're going to take a look at the story of the death of John the Baptist.
今朝はバプテスマのヨハネの死の箇所を見ていきます。
Now, we had studied about John the Baptist earlier in Mark.
マルコの、以前の箇所ではバプテスマ、ヨハネについて学んできました。
He was a guy with a big hair and a big beard.
Big head?
Big hair.
髪の毛ふさふさ、ポコポコ。大きい頭で、頭、髪の毛がふさふさ。
Right, and a big beard.
ひげも大きくて。
He's wearing like leather.
レザー、革を着て。
Or what a camel skin and a leather belt, right?
ラクダの革と、なんて言った
Leather belt.
そしてそのベルトをしています。
Like, yeah, well, anyways, he looked like a mountain man in a desert, right?
とにかく、アラノにいる山男って感じですね。
He was out in the middle of nowhere at the Jordan River.
ヨルダンの何もないところにいました。
And he was preaching to people that would come to him.
そのアラノで、バプテスマ・ヨハネは人々に、伝えていました。
And his message was, repent, repent, repent.
彼が人々に伝えていたことは、悔い改めなさい、悔い改めなさいと人々に述べ伝えていました。
The kingdom of God is near, repent.
神の御国が近づいている、悔い改めなさいと伝えました。
Turn back to God.
神の御元に戻りなさい。
And then he would be baptizing people in that river.
そしてその後、その川で人々に洗礼を授けてきました。
Okay, now that's John the Baptist. I think you might have a picture of him in your mind. Okay.
それがバプテスマのヨハネですね。どんな人物かって皆さん少し想像ができるかと思います。
Well, we're going to see the story of his death today.
今朝は彼の死の箇所を見ていきます。
Now, how we're going to do this morning, I think we're just going to read through the whole passage for all in English and then all in Japanese, okay?
じゃあ一回全部英語で読むの、
mm-hmm. 日本語で読む、
はい、英語で読んだ後にその後に日本語で読みます
Normally we go through verse by verse But today we're going to take a different type of look So we're going to look at it just a little bit differently than normal
普段とは違うやり方でこの箇所を見ていきたいと思います
Alright, so Mark 6:14 through 29 says King Herod heard of itKing Herod heard of it, for Jesus' name had become known. Some said, John the Baptist has been raised from the dead. That is why these miraculous powers are at work with him, in him. But others said, he's Elijah. And others said, he's a prophet like one of the prophets of old. But when Herod heard of it, he said, John, whom I beheaded, has been raised. For it was Herod who had sent and seized John and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife.Because he had married her. For John had been saying to Herod, It is not lawful for you to have your brother's wife. And Herodias had a grudge against him and wanted to put him to death, but she could not. For Herod feared John, knowing that he was a righteous and holy man, and he kept him safe. When he heard him, he was greatly perplexed, and yet he heard him gladly. But an opportunity came when Herod, on his birthday, gave a banquet for his nobles and military commanders and the leading men of Galilee.For when Herodias' daughter came in and danced, she pleased Herod and his guests. And the king said to the girl, Ask me of whatever you wish, and I will give it to you. And he vowed to her, Whatever you ask me, I will give you up to half my kingdom. And she went out and said to her mother, For what should I ask? And she said, The head of John the Baptist. And she came in immediately with haste to the king and asked, saying, I want you to give me at once the head of John the Baptist on a platter.And the king was exceedingly sorry. But because of his oaths and his guests, he did not want to break his word to her. And immediately the king sent an executioner with orders to bring John's head. He went and beheaded him in prison and brought his head on a platter and gave it to the girl, and the girl gave it to her mother. When the disciples heard of it, they came and took his body and laid it in a tomb.
マルコの福音書6章の14節から。イエスの名が知れ渡ったのでヘロデ王の耳にも入った人々はバプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだだからあんな力が彼のうちに働いているのだと言っていた別の人々は彼はエリアだと言いさらに別の人々は昔の預言者の中の一人のような預言者だと言っていたしかしヘロデは噂を聞いて私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言っていた17節 実はこのヘロデが自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことで、ヘロデはこの女を妻としていた。人をやってヨハネを捕らえ牢につないだのであった。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言い張ったからである。ところがヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たさないでいた。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に困惑しながらも喜んで耳を傾けていた。ところが良い機会が訪れた。ヘロデがその誕生日に重臣や千人隊長やガリラヤの主だった人などを招いて祝宴を設けたとき、ヘロデアの娘が入ってきて踊りを踊ったので、ヘロデも列席の人々も喜んだ。そこで王はこの少女に、何でも欲しいものを言いなさい、与えようと言った。またお前の望むものなら私の国の半分でも与えようと言って誓った。そこで少女は出て行って、何を願いましょうかとその母親に言った。すると母親は、バプテスマのヨハネの首と言った。そこで少女はすぐに大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。今すぐにバプテスマのヨハネの首を棒に乗せていただきとうございます。26節、王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり列席の人々の手前をもって少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王はすぐに護衛兵をやってヨハネの首を持ってくるように命令した。護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはね、その首を棒に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞いたので、やってきて遺体を引き取り墓に納めたのであった。
Now, as I mentioned, this is not a passage that I love to go through and study and teach.
正直にこの箇所を学んで教えたいっていうことを正直に避けたい箇所です。
It's pretty depressing to watch the whole thing play out.
このようなことを、まあ、行われたっていうことを知る中で結構なんか落ち込みますよね。
But you know, there's things to be learned in this passage.
しかしこの箇所から私たち学べることがあります。
And、well, we want to take a look and the way we want to look at this is really there's three characters that are involved here in this story. People, yes.
ここで3人の人物を見ていきたいと思います。
So I'd like to take a look at King Herod and at Herodias and then lastly at John the Baptist.
まずはじめにヘロデ王、そして奥さんのヘロデア、そして次にバプテスマのヨハネ。
See what we can discover in this passage by looking at these people.
この人物を見ていく中で、どういうことを発見できるかってことを見ていきたいと思います。
Now, King Herod, okay? King Herod, he was not really a king.
ヘロデ王と書いていますが、彼は実際の王様ではありませんでした。
He wanted to be called a king.
彼は王様と呼ばれたかったんですね。
He desired it so badly.
彼は王になることを切に願いました。
Now, he was the ruler of this area of Galilee in the Israel area.
イスラエルのガリラヤの方を治めていた人物ではありました。
And well, King Herod, it tells us here in verse 14 that King Herod heard of it.
ヘロデ王の耳にあることが知れ渡った。
What did Herod hear of? What is the beginning of the story?
このお話の最初どんな感じですか？ヘロデ王は何を耳にしましたか？
Well, King Herod heard about Jesus and Jesus' disciples doing many miracles.
ヘロデ王はイエスのことを聞き、そしてイエスの弟子たちが行ったそのことを耳にしました。
Now, if you remember last week, we saw the disciples being sent out on missions trips.
先週学んだ箇所で弟子たちが、宣教の地に送り出されました。
And it tells us up in verse 13 that they cast out many demons and they anointed the sick and healed them as they were going around preaching repentance.
12節13節によると、弟子たち12人は出て行き、悔い改めを説き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒したと書いてます。
And Herod heard about these disciples.
ヘロデ王はその弟子たちのことを耳にしました。
And Jesus' name that they were preaching in.
そしてイエス・キリストのことを人々に、説き広めていたことを聞きました。
And he began to become very afraid, very scared.
それを聞いたヘロデはすごく恐れました。
Well, why?
なぜでしょうか?
See, in his house, the people in his palace, they were saying, oh, this guy's John the Baptist.
このお城の中での人々が、 あ、彼はバッちゃんとバプテスマのヨハネであると言ってきます。
Other people were saying, this is Elijah, the Elijah that was promised.
別の人々は彼はエリアだと言ってきます。
Others were saying, it's a prophet. We got an awesome prophet like the old prophets, the old prophets of old.
またある人々は昔の預言者の一人だと言ってきます。
And those rumors are going around about Jesus.
イエス・キリストに関してのこの噂っていうのが広まってきました。
But it tells us in verse 15, or 16, excuse me, that Herod,When he heard about the things that Jesus was doing and the things that were done in his name,
16節でヘロデはその噂を聞いた。そしてキリストに会って、いろんなことが行われているということを聞いたってことですね。
He said, John has been risen.
するとヨハネが生き返ったのだと、ヘロデは思いました。
John the Baptist, who I beheaded, he's alive again.
16節ヘロデは噂を聞いて私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言っていた。
He was afraid.
ヘロデは恐れていました。
He was very guilty.
そして罪悪感に駆られていました。
Okay, now, this passage goes on to tell the story about why Herod is so paranoid about this John the Baptist coming back from the dead.
なぜヘロデがバプテスマのヨハネが生き返ったことにおいて恐れていたのかっていうこの理由が17節に書いています。から書いてます。
Okay, から書いてますね。はい。Now it tells us in verse 17 that Herod had gone and it says that he took his brother's wife, Herodias.
ヘロデは彼の兄弟の妻ヘロデアを自分の妻としてめとったと書いてますね。
Here's the quick story.
簡単にどんなことが起きてたかと説明します。
Herod went to Rome.
ヘロデはローマに行きました。
His brother Philip, or called Herod Philip,
でヘロデがローマに行ってそこに彼の兄弟のピリポっていう人物がいます。
Had him stay in his house for a while he was visiting Rome.
でヘロデがピリポに会いに来た時にピリポは、ヘロデに、彼自身のこのお城家にいることを許しました。
During that time, Herod fell in love with his brother's wife named Herodias.
その時ヘロデは彼の兄弟の妻のヘロデアにこの思いを持ち始めました。
And so he proposed her and said, "Will you come back with me and marry me?"
そしてヘロデは兄弟ピリポの妻ヘロデアに、結婚を申し込み、そして、私と一緒に、私のところに来てくれないかと言ったんですね。
So she said, "Okay, as long as you divorce your wife, I will come back and I will marry you."
ヘロデアはヘロデに対して。あなたの結婚を受け入れます。もしあなたがあなた自身の妻と別れるならばと言いました。
Now, there's actually amazing, a lot of stuff that happens in this time because of this, including some wars and stuff. It's quite a story to read in the history book.
このお話は歴史なので、この歴史の本を読むと、その中で戦争が起きて、いろんなことがこの歴史上で起きたことが本に書いています。
Now, one thing we should know is that Herod was a Jew.
でここで知っててほしいのがまずはじめにヘロデはユダヤ人です。
And that meant that he knew at least the basics about the religion of Israel.
ヘロデはユダヤ人ということはつまりユダヤ教のこの立法っていうのを知っていたってことです。
He knew the difference between right and wrong according to the Old Testament.
旧約聖書に何が正しくて何が、間違っていることなのかっていうことを彼は明確に知っていました。
He knew that adultery is wrong.
姦淫それは間違っていることであるとヘロデは知っていました。
He knew that coveting his brother's wife was wrong.
兄弟の妻を欲しがる。それは間違っていることであるとヘロデは知っていました。
That being with his brother's wife was breaking a law in the Old Testament.
兄弟の妻と一緒になることは立法にかなっていない、立法を破っているってことを彼は知っていました。
And then one thing that we don't see in the Bible, but we know from history, is that this wife that he stole was actually his niece.
聖書にはこの細かくは書いてないんですが、歴史の本を見ると、ヘロデはヘロデの姪っ子になります。
Mm-hmm. So Herod, he's in a big, well, tub of sin here.
なのでヘロデはこの罪の中にどっぷりと使っているような状態です。
The more you look at it, the worse it becomes.
それどのような状況が起き、
The more you look into the story, the worse it is.
この話、この歴史を見ていくと本当にさもう最悪な状態であるっていうことがわかります。
Now, John the Baptist heard about what Herod did.
バプテスマのヨハネは ヘロデがしたことを耳にしました。
And he began to tell him through, well, through other people or personally, I don't know, but he began to tell him, it's not lawful for you to take your brother's wife. You need to repent.
ヨハネがヘロデに。そしてそれ聞いたヨハネはヘロデに対して、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法であると言いました。
Now, of course, Herodias, she got really mad.
それを聞いたヘロデや、不倫をしたこの妻は、すごく怒りました。
She had a grudge against him. She began to hate him.
19節を見ると、ヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思っていたと書いています。
So finally, Herod, he goes, okay, to please his wife, who's getting madder and madder and madder, he grabs John and has him thrown in prison.
ヘロデは彼の妻、ヘロデアが、ヨハネに対して怒りを持っていたのを知っていて彼女を落ち着かせるためにヨハネを捕らえました。ここで理解してほしいことがあります。
ヘロデ knew that what John was saying was true and it was right.
ヘロデはヨハネが言っていたことはヨハネが言っていたことは本当で、そしてヨハネが言っていたことは正しいことであると彼は知っていたんですね。
And Herod had a respect for John and even a fear of John.
ヘロデはヨハネに対して、恐れを抱いて、そしてまた敬意を払っていました。
ヘロデはヨ
ハネが死ぬことを望みませんでした。ヨハネの話を聞きたいと望んでいたんですね。
See, in verse 20 it says that Herod feared John, and the reason is because he knew that John was a righteous and holy man.
20節。ヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知っていて、そして彼を恐れていたと書いてます。
Even Herod, who is just diving into sin, doesn't want to destroy the life of a godly man.
ヘロデは罪の中にどっぷりと浸かっていたんですが、しかしその中でもこの聖なる正しいこのヨハネが、生きていくことを望んでいたんですね。彼が死ぬことを望んでいませんでした。
And so then we find in verse 20 at the end there that when Herod would go and he would talk to John or really listen to John preaching to him and telling him to repent, he enjoyed it.
20節の後半でヘロデはヨハネの教えを聞くとき、ヨハネが悔い改めなさいとその教えを聞くとき、ヘロデは非常に困惑しながらも喜んで耳を傾けていたと書いてます。
But it says he was greatly perplexed.
彼は喜んで耳を傾けていたけれども非常に困惑していたと書いてますね。
But he enjoyed listening to the call to repentance.
困惑しながらも悔い改めなさい、その言葉を喜んで耳を傾けていました。
Now when I was growing up, especially in high school,
私が、幼い頃、大体高校生の時ですね。
I had some friends that they seemed to really like it when they felt convicted.
で、私の友人はこの罪の意識を気づいた時、気づかされた時、それを好んでいました。
And when they would come from a church service, you know, hey, how did church go? It would be like, oh man, I was so convicted. It was so good.
で友達に教会どうだったって聞くと友達は良かったよ、本当にもう本当に良かったと言いました。
But if it, there wasn't that conviction, they said, it wasn't. I mean, come on, I didn't even nothing even spoke to me, you know.
すごく良かったと彼は言ってきて、罪の意識が罪に関して気づかされたんだよって彼は言ってきたんですね。しかしもし礼拝の中で罪に関しての意識が与えられなかったら、特に彼は重要視しませんでした。
They loved having their sin pointed out right at them.
その友人はこの罪に関して指摘をされるのを、個人的に喜んでいました。
It made them feel good. Maybe it made them feel loved. I don't know.
罪を指摘される中で愛を感じていて、罪、これは罪だよってその指摘される気づかされることをすごく彼は喜んでたんですね。
The problem though was that they never seemed to change their lifestyle and they just kept on going back to get, you know, told that they're doing wrong stuff.
しかし問題は罪の意識、罪に関して指摘されたり気づかされたとしても、その罪から離れようとか進んで離れるってことはしませんでした。
So I don't know. I'm not that kind of guy. If I'm doing something wrong, I don't want to hear about it. You know.But for some reason, some other people love to hear about it.
個人的にはもし罪を自分が犯していて人から指摘されるのって私は個人的に好まないんですが、しかしある人々は罪 に関して指摘されるのを好む人たちもいるんですね。
But Herod here, he's a good picture of what my pastor in Missouri used to call a mugwump.
ヘロデは
mugwump.
僕の牧師、ミズリ州にいる牧師さんが言ってたモグ
ウォンプ、
ウォンプっていうのを思い出させます。
っていうのはマグっていうのは顔のことですね。で、ウォンプっていうのはお尻のことですね。So a mugwump, of course, a mug is a face, right? A mugshot. And then a womp would be your rump. And so you're on a fence and you can't decide which side of the fence to be on because your head's on one side and your backside's on the other. ね。で、壁に渡ろうとしている。けどもうやろうかな、やらないかなって、で顔がこっち側、でお尻がこっち側、で決められないですね。Is a mugwump, ね。
Mugwump.
Do you know why? Somebody that is unable to decide, am I going to do what God has called me to do, or am I going to do what I want to do, and they cannot make the decision.
つまり何を言いたいかっていうと、そのマグワンプっていう人は、神様やりたいことをやるのか、もしくは自分がやりたいことをやるのか、それに関してこの選択ができない、優柔不断になっている。神様御心を行うのか、自分がやりたいことをやるのか、もう優柔不断で決められないんですね。
The Bible calls that person a double-minded person. 二心のある人、
はい、聖書の中では、そのような人を double-minded、 二心のあるものというように述べて書いています。
And it's probably the worst place to be in your life.
人生の中でその中にいるのがもう一番もうなんだろう、苦しい時ですよね。
So Herod, it tells us he was greatly perplexed when he would hear John.
ヘロデはヨハネの教えを聞くときに、20節で非常に困惑していたと書いています。
And I think the reason is because he knew that what John was saying was right and it should be followed.
ということはつまりヘロデはヨハネの教えを聞いて、ヨハネが言ってることは正しいことである、そしてそれに従うべきであるってことを知っていた、理解していた。
He wasn't willing to give up what he wanted in order to follow it.
しかしそれに従うために自分が抱えてたものを手放すことを進んで行いたくなかったんです。
And so he continued playing with sin while wanting to find out what the right thing is, but keeping on with sin and going back and forth.
ということはつまりヘロデは正しいことを知っていたけれども、この罪を楽しみ続けていたかった、この罪を手放したくなかったってことを言ったり来たりしていたってことなんですね。
Now in James chapter 1 verses 14 and 15 it tells us what happens when we play with sin too long.
ヤコブ1章の14節15節において罪から離れず罪を遊び続けるものはどうなるかってことが書かれています。
It says but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire.Then desire, when it conceives, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death. 人が誘惑に遭うのは、それぞれ自分の欲に惹かれ、誘われるから。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。So when we follow after our own desires, the ultimate result is always going to be some sort of death.
私たちが自分自身の肉の欲、自分自身の願望に惹かれ、そこについていくならば、最終的には死を生むと書いています。
Herod、
ヘロデは、
continued on in sin.
彼は引き続きその罪を犯し続けてきました。
Warned over and over and over.
何度も何度も警告を、注意を受けました。
Finally, it ends up with him giving the order to kill an innocent man that he wanted to save.
最終的にはヘロデが保護していた、守りたかったこのヨハネを殺すことになってしまいます。
Because that's what happens when we play with sin.
罪をもてあそぶとそうなってしまうんです。
Something dies.
何かが死んでしまうんですね。
And oftentimes, realistically, oftentimes in this life, the death comes between people. The relationships are killed. ね? So oftentimes, sin brings death in the sense of relationships being destroyed.
罪は死を生むと言いましたが、それは例えば人間関係のことも言えるかと思います。その相手が罪を犯し続けるならば、その関係が死んでしまうんですね。
But in the end result though, sin brings about our own eternal death, our own eternal punishment.
そして罪っていうのは最終的にこの永遠の死をもたらします。
So now let's move on and let's talk about this Herodias lady.
次に 2人目の人物、ヘロデアっていう人物を見ていきます。
Really smart ladys
ごく賢い女性です。
I'm convinced that she decided to marry Herod because she knew he was weak and she could use his power to do what she wanted.
私が個人的に思うのは、ヘロデはすごく賢くて、ヘロデが弱い人物であったってことを知っていた。だからヘロデとのヘロデの妻になる中で、その中でのこの権威を得ることができると分かっていたのではないかと僕は思います。
Now we mentioned earlier, but the Bible tells us that she hated John because of what he was saying, that his call to repentance.
ヘロデアはヨハネが言っていたことを恨んだ。ヨハネは悔い改めのことを伝えていました。それを聞いてヘロデアはヨハネを恨んでいました。
She wasn't undecided. She rejected his words.
ヘロデアは優柔不断の状態でいたのではなく、彼女はヨハネの言葉を恨んでいたんですね。
And so her desire was to completely just kill this guy, silence this guy that is talking.
なのでヘロデアはこのヨハネという人物を黙らせよう、静かにさせようという思いがありました。
And so, well, we see in the story here from verses 21 on that she got the opportunity.
21節を読む中で彼女はある機会が与えられたことがわかります。
It was Herod's birthday.
ヘロデの誕生日でした。
And so he threw a huge party for himself.
なのでヘロデは自分自身のために誕生日会を開きます。
Everybody with any influence was there.
そしてこの影響力を持った人々が集まります。
And then, well, Herodias' daughter came in and did a dance that should not have been done in that place.
でそこでヘロデやその妻の娘が入ってきて、このふさわしくないこの踊りを踊りました。
And well, Herod was very pleased and said, "I'll give you anything. I'll give you anything. That was amazing. I'll give you anything."
その娘の踊りを見たとき、ヘロデは喜び、そしてあなたが欲しいものを何でも言いなさい、あなたに与えようと言いました。
I'm sure Herodias was already planning out everything here. She already knew what was going to happen, so she was working everything out.
きっとその時彼の妻ヘロデアはこういうことが起きるということを事前に知っていたと思われます。
And so as her daughter goes back and says, "I don't want to ask for, but he says he's going to give me anything. What should I do?"
ヘロデアの娘は王様にヘロデに何が欲しいか望むもの何でも与えるよと言われた。お母さん、何を願った方がいいですかと彼女は聞きに行きます。
This is her opportunity.
そこでこのヘロデアのこの願いが与えられる機会が与えられます。
And so she tells her daughter, "Get me John the Baptist's head."
すると母親は少女にバプテスマのヨハネの首をと願いました。
And that's what happens.
その通りになります。
You know, the Bible talks about, なんていうかな、what we call a root of bitterness that can grow up in a group of people.
聖書の中でこの、この苦い根の、苦い根のことが書かれてます。
はい。And so Hebrews 12:15 it tells us, "See that to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled."
ヘブル12章の15節。そのためにあなた方はよく監督し、誰も神の恵みから落ちるものがないように。また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないようにしなさい。
Now we get a really good picture of a root of bitterness as we see Herodias.
ここの箇所を見る中で、ヘロデアのこの苦みがどうなったかってことが見てわかりますよね。
All right. Now, before we talk about her, let me just remind you that when you look out here, you might see some vines that are going on the wall and they kind of go around trees, okay?Vines は、oh man, I forgot. 忘れた。ああ、植物のあれ、あの、
なん、つる？
つる？
つる。うー、つる。ありがとうございます。
We get these vines, these つる that go across the wall and they go around trees and stuff, okay?
で、庭を見たりすると、あ、木であったり壁につる、つるがつるんでる。違う、つるがなんだ。つるが張ってる？伝ってる？つるが伝ってる？
Okay. And at first, you know, at first time, oh, those are kind of cool, you know, they're pretty neat.
僕はそれを見て、おお、なんか面白いね、いい感じじゃんって僕は思ったりします。
What I learned trying to pull them up is that they spread their roots out and their roots go all over the ground.
で、つるをこうやって取ろうとすると、気づいたときはそのつるはもう、地面とかあっちこっちにこうやってはびこって、 つ、ね、根を張っていることがわかります。
And so while I might have one over here, under the ground it's connected to one over there.
ここのつるを取ろうとすると、こうやって引っ張っていく中で、後ろの方までこれ、この根っこがつながってるってことに気づきました。
And the problem I've discovered is that what they do is they creep around and they begin to climb up trees.
で、気づいたことは、そのつるはじわじわとこの木にまで絡んできて、あの根を張り始めているっていうのが分かってきました。
And as they climb up these trees, they climb in really tight and they begin to choke and strangle the trees so they can't grow.
このつるは木にも絡まってきて、そしてそれをだんだんだんだんきつくしてきて、この木が、この木の枝が、成長しないようにそれを塞いでしまっていることに気づきました。
And so you almost don't notice it because they move so slow.
そのツルは少しずつ少しずつ動いているので、私たちは気づかないんですね。
But before you know it, you look and, oh my goodness, there's a ring around this tree. I got to get this thing off before it starts to choke it.
気づいた時にはもう木に絡んでいて、あ、これなんとかしないと木が成長することが塞がれてしまうってことに後から気づきます。
This is the kind of stuff that happens when we let bitterness start to creep and grab hold inside of our hearts, okay?
私たちのこの心の内にこの苦い根をそのままにして置いてしまうと、そのようにそれが成長していって、そのように塞いでしまうんですね。
I'm mad at that person. They're so, they did something to me. Blah, blah, blah.
あの人は自分に対して、ああいうことをやった。もう自分はあの人に対して怒りを持っている。
They hurt me, so I'm not going to talk to them again.
あの人は私を傷つけた。もうあの人なんかに声をかけたくない。あの人と話したくない。
And we think, well, this bitterness, this, I can deal with it. It's only me. It doesn't affect anybody else.
この苦い根は他の人には特に影響はない。自分だけの問題だと人は考えてしまうんですね。
What we fail to recognize is that people that come in contact with us are affected by that bitterness that comes out of us.
しかし、気づかないといけないのは、その苦い根を持っている人の周りに人がいる中で、必然的にその苦い根っていうのはこの周りの人々に影響をもたらしてしまっているってことを気づかなければなりません。
If someone stays around with us too long, they're going to become very negative and they're going to start getting bitter.
で、そういう苦い根を持っている人とずっといると、その周りにいる人たちも影響されて、そしてその人たちもこの、ネガティブになって批判的になったり、苦い根を持ち始めます。
And so just like the vine, it can be starting way over there.But it's killing trees here, there, there, there. It's going everywhere.
つるっていうのは、例えば角っこで始まったものが放置してしまうと、あっちこっちに広まってしまって、右側だけではなく左側にも、つるが、なる？なんだっけ？つるが、張る？張る？つるが、いっぱいつるんじゃん。
Right, right. So bitterness that's left and allowed to grow in our lives, it reaches out to other people to try to take them down, just like it's doing to us.
苦い根をそのまま放置してしまうと、このつるが木に絡んで木の成長を止めるように、苦い根をそのまましてしまうと、あっちこっちに影響が出て、それが広まってしまうんですね。
Same thing happened with Herodias.
ヘロデアも同じです。
See, think about all the people that are involved in this situation here.
この状況でどれだけの人が集まっていたかってことを考えてみてください。
Okay, well, obviously the first one is John the Baptist. He got killed.
まず最初にこの影響を受けたのがバプテスマのヨハネです。
That vine really, really got him, you know?
このヘロデアのこの苦い根のつるがヨハネを消してしまったんです。
But then you also have King Herod.Who killed a man that he knew was innocent and was plagued for the rest of his life?
そしてそれによってヘロデも影響を得て、それによって彼は、生かしたかったそのヨハネを殺してしまうことになり、そしてヘロデはそのことでまたこの苦しみもがいていきます。
You have the daughter who was the one who requested the murder.
そしてヘロデアの娘がこの、殺ヨハネを殺害することを王様に頼んだんですよね。
And you had that full room of people, the people of influence who were there at the banquet.
そしてその誕生日会祝宴の中で人々が集まって、多くの人々がそのことを見ていきました。
And they observed everything happen.
そこで何が起きたかっていうことを人々は目にしていきました。
And they were part of the murder.
つまり そこに集まっていた人々はその殺害に関わっていたってことになってしまいます。
So just like it says here that a root of bitterness defiles many、
ここの箇所にあるようにこの苦い根っていうのは多くの人を怪我してしまうんです。
That's what we find when Herodias does this deed. It defiles that whole group.
ヘロデアは彼女のこの思いを持ってですね、この苦い根を持ってそこにいる多くの人を怪我してしまいました。
And no one's ever the same after murdering an innocent person.
無実の人を殺害した後、人々っていうのは以前のような心の状態でいることができないんですね。
Well, lastly, oh man, with our time going out, we want to talk about John the Baptist for a few minutes, okay?
次に3番目の人物、バプテスマのヨハネのことを少し話していきます。
We talked about him a little bit. He was preaching repentance.
先ほども伝えましたが、バプテスマのヨハネはこの悔い改めについて人々に伝えていきました。
He was calling people to come back to God, and that's what got him into prison.
神の御前に身元に戻ってきなさいということを述べ伝えていく中で、それによってバプテスマのヨハネは捕らえられてしまいます。
There's something really interesting though when you look at this story about John the Baptist's death.
バプテスマのヨハネの死を見ていく中ですごく興味深いことに気づけます。
I think it's why Mark puts it so prominently here is because John the Baptist's death foreshadows Jesus' death that would come soon.
とマルコはそのことを知っていて、すごくこのことを細かく書いたと思うんですが、バプテスマのヨハネの死っていうのはイエス・キリストの死を描写させます。
Let's see, I'm going to go to... Oh yeah, okay. Mark 9:13, Jesus says this, and this is talking about John the Baptist, though it says Elijah, because John the Baptist came in the spirit and power of Elijah.ヨハネ、バプテスマのヨハネはエリアの霊とエリアの力で来たと聖書がに書かれていますが、 Jesus says here that I tell you Elijah has come as John the Baptist and they did to him whatever they pleased just as it is written of him. Okay? で、私はあなた方に言います、エリアはもう来ています、そして人々は彼について書かれている通り彼に好き勝手なことをしました。Okay? Jesus says they did what was written about John the Baptist. They did what was prophesied. イエス様は言いましたね。ヨハネ、バプテスマのヨハネについての予言は全部成就しました。ね。Now, I struggle with that because I can't find a prophecy in the Old Testament that talks about John the Baptist dying. Okay? で、僕の、なんていうかな。聖書見るとバプテスマのヨハネが苦しんで死ぬという箇所を見つけられないんですよ。で、何年間も探しているんですけど、まだ見つけられないんですよ。I've been looking for a long time. I can't find anything. Okay? But what I have noticed is something the way it's said in Matthew 17:12, the same passage. Jesus says, I tell you that Elijah has already come, and they did not recognize him, but did to him whatever they pleased. So also the Son of Man will suffer at their hands.So, Matthew 17:12. しかし私はあなた方に言います。エリアはすでに来たのです。ところが人々はエリアを認めず、彼に対して好き勝手なことをしました。同じように人の子も人々から苦しみを受けることになります。So, what I see here in John the Baptist is that he is a foreshadowing of Jesus.
ここを見る中でバプテスマのヨハネがイエス・キリストを描写していることを表していることが分かります。
We know from the Bible that he was the messenger sent to prepare the way for the Messiah.
聖書を見る中でバプテスマのヨハネはメシアが来る前にそのためにこの道の整えをするものであると書いてますよね。
And so when you think about it, it's natural that John the Baptist would receive the same treatment as Jesus would receive soon.
ということはつまり、バプテスマのヨハネはイエス様が後に扱われる方法を持ってヨハネのバプテスマも同じように扱われるってことがわかります。
When you compare John the Baptist's story here with the crucifixion story, there's quite a few similarities.
バプテスマのヨハネの死、そしてまたイエス・キリストの死、十字架上での死を見る中で、
there's similarities.
似ている部分がいくつかあるんですね。
And I just want to mention a few.
いくつかをお伝えします。
I mean, the first one that's obvious is that John the Baptist and Jesus were both captured even though there were no charges put against them.
まずはじめにバプテスマのヨハネ、そしてイエス様も無実であったのにもかかわらず捕らえられてしまうんです。
They were both captured and killed because of other people's jealousy and bitterness towards them.
そして二つ目、バプテスマのヨハネもイエス様も他の人々が、うん、妬みがあり、そして何だった
They were jealous and bitter towards them.
妬み、そしてまた彼に対してこの苦みを持っていたものをのゆえに彼らは殺されてしまうんです。
Both of the rulers, King Herod and Pilate, found the two, John and Jesus, innocent and wanted to protect them.
ヘロデはバプテスマのヨハネが無実であったことを知っていて守りたかった。そしてピラトもイエスが無実であったのでイエスを守りたいと思っていました。
But both Herod, both John and Jesus were sentenced to death because the ruler was powerless.Toward the crowds.
バプテスマのヨハネもイエス様も、その支配者、
okay. they both were sentenced to death.
ヨハネもバプテスマもイエス様も死が宣告されました。
The reason was because the rulers were both powerless to the crowds around them.
なぜかそれはこの権威を持っていた者たちがこの群衆に対してのこの権威であったら力っていうのを持っていなかったからなんですね。
ヘロデは自分の言葉を守れなかったからなんですね。
ヘロデは自分が言ったことをなかったことにっていうことは言い返さなかったんですね。なぜなら群衆の目を恐れていたからです。
And then Pilate couldn't save Jesus because he was scared of a revolt from the crowds around him.
そしてピラトもイエスを守ることはできませんでした。なぜなら、群衆がそれにおいて反乱してしまう恐れがあったからです。
So I'm starting to notice more and more, wow, John the Baptist, the things that happened to him are connected to the things that happened to Jesus.
なので、バプテスマのヨハネに起きたことが、後にイエス様も同じことを通っていくんだってことを気づいて私は驚きました。
So now as we want to come to the end of our time, I don't want to go too long, right? So we do need to talk about what does this mean then for us, this story, this difficult story.
僕は話すのが長くなってしまうので皆さん時間を取りすぎないようにしたいんですが、この箇所で私たちは何をまた学べるんでしょうか?
We've got Herod's just his sin that's taken over his life.
ヘロデ、彼のこの罪が彼の生活の中にはびこってるんですね。
We've got Herodias' bitterness that is destroying people.
そしてヘロデヤのこの苦味が多くの人々に影響を与え怪我してきます。
And we've got John the Baptist who died an innocent death.
そしてバプテスマのヨハネ、無実だったにもかかわらず死を宣告されます。
All of this then comes back to Herod being afraid because He did what he knew was not right. All this story comes back to Herod being afraid because he did what he knew he wasn't right.
ヘロデ、この話を見ていく中で何が起きたかっていうと、ヘロデは恐れによって間違ってるっていうことを知っていながらも、あ、日本語がなんだっけ。
He did what he shouldn't have done.
He shouldn't have done. ヘロデは間違ってるって知っていながらもその間違っていたことを行ってしまいました。
Remember at the beginning of the passage, he heard about Jesus and he started to get scared. John the Baptist is back. Oh no, oh no.
この箇所の最初の部分を覚えてますか？ヘロデはイエスのことを聞いてその噂を聞いて彼を恐れたんですね。
His guilt began to get him.
この罪悪感に駆られました。
And his guilt continued to get him.
そしてこの罪悪感に駆られ続けます。
But I need to ask the question then. We talked at the beginning. What do you do with guilt?
で皆さんに質問で最初にも聞きましたが、この罪悪感どのように対処してますか？
How do you deal with it?
皆さんは罪悪感があるときどのように対処してますか？
How should you deal with it?
そしてどのように対処すべきですか？
Should I push everybody out of my life so that no one sees what I've done?
自分の生活か人を追い出して誰にも気づかれないようにってするべきでしょうか？
Should I try to convince people that it's not really that bad?
もしくは人々に自分がやってることそんなに悪いことではないしって説得するんですか？
What should I do?
どうすべきでしょうか？
Well, the Bible tells us.
聖書にはこのように書いています。
1 John 1:9 tells us, if we confess our sins, Jesus is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
第一ヨハネ1章の9節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
So we have to understand that before God, we are each guilty of breaking His law.
私たち皆、私たちも含めて私たち皆、神の御前で、この神の律法を破った、このみんな罪があるものなんですね。
And that guilt cannot be taken away unless we receive forgiveness from Jesus.Who died in our place on the cross.
そしてこの罪悪感というのを自分で消すことはできないんですね。罪悪感というのは神の御前に持っていく、イエス・キリストが十字架にかかってくださった、そこにそれを持っていく必要があります。
That's why it says that he's faithful and just to forgive us our sins.
だからこそここで神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと書いてます。
But then you might say, well, I've asked for forgiveness, but I still feel guilty.
もしかしたら神様に罪の悔い改めをしたけれども、まだ罪悪感を自分は持ってるんだと思ってる方。
Why am I feeling this?
なぜそのように自分は持ってるんだろうって考えてますか？
Well, he forgives us our sins that puts us right with God.
神様は私たちの罪を許し、
But then it also says that he is faithful to cleanse us of all unrighteousness.
私たちの罪を許し、そしてすべての悪から私たちを清めてくださいますと書いてます。
See, that means that when he's cleansing us of all unrighteousness, we begin to stop having that horrible feeling of guilt. He cleanses us from all unrighteousness, and so he takes away that horrible feeling of guilt.
すべての悪から私たちを清めてくださいますってことは、つまり神様が私たちの心に内にあるこの罪悪感というのを、引き続きこの清めてくださるってことですね。
But see, we have to give everything to him.
しかしその中で私たちが持っているものを主にすべて委ねる必要があります。
It can't be, Lord, forgive me, forgive me. I can't believe I did that. I can't believe I did that. I can't believe I did that. We can't be doing that. We need to trust that Jesus has forgiven us when we ask. Ah, ごめんなさい。例えばですね、祈って、許してください、許してください。で、終わったら、ああ、もうあのことをやっちゃったな、やっちゃったな、ああ、もうダメだとか、それを続けたら大変ですよ。だから、神様に許しを求めるときに、神様が、イエス様がその許しを与えてくださることを信じないと、やばいですよ。だから、イエス様が、忠実に中田で私たちを許してくださり、私たちからこの全ての悪から清めてくださることを、私たちがそれを信じて進むならば、その罪悪感の、その罪悪感がなくなりますよ。If we believe that he has forgiven us and that he is cleansing us from unrighteousness, then if we believe that and move forward, then those feelings of guilt are going to go away because he is taking them.Okay? But we do so much of thinking I should be better than this, I should be better than that, and not just receiving his forgiveness.
私たちは自分自身の罪を見たときに、自分はこういう人物、自分はもっと良いものであるっていうように、そのように物事を考えてしまって、
And so we become prideful. I'm better than this. I shouldn't have messed up that way.
自分はこういう姿ではない、こういう人物ではない。自分はもっと自分自身を何とかしなければという、そのように駆られてプライドの塊になってしまうんですね。
That is going to leave us with a guilty feeling because that is focusing just on ourselves. It's missing Jesus.
そうすると罪悪感に駆られ続けるんですね。なぜなら、あなたの焦点があなた自身に置かれているからなんです。あなたの焦点、キリストに置いてないから、引き続き罪悪感に駆られてしまいます。
See, when those feelings of guilt come, the answer is to go to Jesus.
この罪悪感に駆られたときに、その対処の仕方、答えっていうのが、イエス様の身元に行くことなんです。
And the reason is because in Romans 8:1 it says, there is now no condemnation for those who are in Christ.
ローマ8章1節において、私たちはキリストにあって罪に定められることはないと書いています。
If you're in Christ, there's no condemnation against you. God is not looking at you saying, oh my goodness, you sinner.
キリストにあるならば、罪に定められることはないんです。神様があなたを見て、お前は罪人だって、そのような目で神様私たちを見ないってことなんです。
Guilt is a warning signal.
罪悪感っていうのは、 警告なんですね。
It's like the engine light of your car blinking, saying, "Fix me, fix me, fix me, fix me."
車のこのエンジンライトがついてるみたいな感じで、ここが壊れてるよ、ここを直して直してというようにこの警告を放ってるんですね。
When you start feeling guilt, that means I got to go to Jesus and get this problem fixed.
罪悪感に駆られるとき、それはイエス様の身元に行きなさい、そしてそれを直してもらいなさいっていうことなんですね。
Because there's no condemnation in Jesus.
キリストにあって私たちは罪に定められることがないんです。
And if I'm walking with Jesus, but I'm feeling condemnation, there's a problem.
もし私たちがキリストと共に歩んでいて、にもかかわらず罪悪感に駆られているのであれば、何らかの問題が生じているってことなんです。
The answer?
答えは
Go to Jesus.
対処のやり方は、キリストのところに行くことなんです。
Confess your sins, whatever's causing that guilt.
この罪悪感を生じさせている、その事柄、その罪を主の御前に持って行って悔い改めてください。
Ask for forgiveness.
それを言い表して許しを、神様から受け取ってください。
And believe that he is faithful to forgive you.
そして神様が、忠実にあなたを許してくださると信じてください。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you so much for this time.
神様、この時を感謝します。
Lord, there's so much in this passage that is difficult to look at, difficult to hear.
この箇所見るのも大変だし、聞きにくい、箇所でもあります。
We want to pray, Father, that you would continue to work in our hearts to lead us closer to you.
神様、どうか私たちをあなたの関係へと引き続き、あなた御前へと引き寄せてください。
We know, you know the struggles that we have and the guilt that we have in our hearts, Lord.
私たちの心の葛藤であったり罪悪感、あなたはすべてご存知です。
But Lord, you've set us free from sin.
神様、あなたはイエス様、あなたは私たちを罪から解放してくださいました。
神様、この罪
をあなたの御前に持っていきます。そして私たちをこの罪から清め解放してください。
We trust that you have fully forgiven us.
あなたが私たちを完全に許してくださったことを信じます。
We believe that you have made us new in you.
私たちをキリスト、あなたに会って私たちを新しくされたことを私たちは信じます。
That I'm no longer the old man that I was.
古い自分でないことを私たちは信じます。
So Lord, help me to believe that in my daily life.
神様、日々の生活の中で主あなたのその真実を信じるものとしてください。
That I wouldn't walk looking at myself and just thinking of myself, but I would walk with my eyes on you.
私たちが私たち自身に目を向けて歩むのではなく、あなたに目を止めて歩むものとしてください。
Lord, please lead us to come to you more often, Lord, to spend more time with you, that we would be able to walk in freedom.
神様、私たちがもっとあなたと時間を過ごし、あなたの御前に、近づくものであり、そして、あなたと歩むものとしてください。
Thank you so much.
主、あなたに感謝します。
Praise in Jesus' name.
イエス・キリストの名前でお祈りします。
Amen.
Amen.